おはようございます。お気楽着物ライフあっこです。今日もよろしくお願いします。今日は着物で家事をする時のことについてお話をしたいなと思います。私いつも言ってますように、一番着物をよく着るシチュエーションというのが家にいる時なので、家の中で、そうですね、まあ、朝起きて、まあ、朝ごはん作って洗濯物干すぐらいまではパジャマでいるんですけども、その後着替える時ですね、まあ、会社に行く時は洋服に着替えますし、今日は一日家にいるなっていう時は着物に着替えます。近所をうろうろするぐらいの日も、まあ、着物を着る時もありますし、あとは仕事から帰ってきて、まあ、部屋着に着替える感じで楽に着られる着物にウールとかね着替える場合もあります。でそのまま普通に生活しますので、お掃除とかあとご飯作ったりとかっていうのも着物のままですることも多いんですけれども、で実際着物で家事をする時なんですけど、私今ぐらいの季節だったら割烹着を着てます。ちょっと前まではいかにもっていう感じの白の割烹着を着てたんですけれども、まあ、結構何年ぐらいかな、もう数年愛用してちょっと落ちない汚れとかもついてきたので最近新しくしたんですけど、最近買ったやつはちょっとこう刺し子っぽい柄が入った紺色ネイビーの色の割烹着ですね。これを今は使ってます。割烹着は結構実はネット通販とか見るとたくさん売られてるんですよ。意外なんですけども、私ももう割烹着なんて誰が着るんだろうと思ってたので、よく生協、私が撮ってる生協とかにですね、たまにチラシが入っててそこに割烹着が載ってることがあったりするんですけど、そんなぐらいかなって勝手にちょっとバカにしてたんですけれども、実際は割烹着結構売ってます、インターネットで。で着物用のものと洋服用のものっていうのがちゃんと分かれてまして、でどこが違うかというと、着物用は丈が少し洋服用よりは長めに作ってありますかね、身丈が。着物がもうほぼ全部隠れるぐらいの丈です。ふくらはぎの真ん中あたりまであるかな、身丈がそのぐらいの長さになってまして、とあともう一つ大きく違うのが袖がですね、着物はやっぱり袖が長くなってますので、それがちゃんと入るように袖の下の部分に少しボリュームを作ってあるデザインになってます。でちょっと私もいろんな割烹着を試してみましたというわけではないのでわからないのですけれども、今まで使ってた白の方と今使ってるこのネイビーのものなんですけどね、もちろん全然違うネットショップで見つけたものなんですけれども、若干袖を入れる部分の筒の部分のですね、膨らみ具合が違う感じがするんですね。なので以前使ってた白の方がちょっと袖の膨らみが大きかったのかなという感じがしてまして、なのでここを袖が入るように長く作ってあるっていうことなんですけれども、あんまり膨らみすぎてると結局ですね、ちょっとこう手を伸ばした時とかにその割烹着の筒袖の部分が水についちゃったりとか汚れ物に当たっちゃったりとかっていうことも何度かあったので、前の白い割烹着を着てた時は私結局白い割烹着の上からたすき掛けをしていつも使ってたんです。それが今のネイビーのものになってからはしなくても特に不都合なくなったので、ちょっともしかしたら筒袖の幅というかその膨らみ具合がですね、今のやつの方が小さいのかもしれないです。と採寸したわけではないので、とあとまあ私が単純に慣れたというのもあるかもしれないですけれども、なのでまあもし筒のその膨らみ具合が事前に確認できるようであれば、あんまり大きすぎないものの方がいいのかなという気はします。それ以外はもう普通にデザインとかね、生地感とかで選べばいいと思うんですけれども、でこの割烹着なんですが、冬場はね防寒着にもなります。家の中で着てる時、私普段は家で冬場ですね着物着てる時っていうのは、着物の上にやっぱり羽織とかを着るっていうのはやっぱ外に出る時かなという感じがしますので、いつも反転を着てるんですね。で家でくつろいでる時は反転を着てまして、家事をする時は割烹着に着替えるという感じです。で結構暖かいので、冬場は着物を着て割烹着着てたらそんなに寒くないです。なので逆に 夏になってくるともう暑くて着てられないんですね。なので割烹着はまあ秋冬今ぐらいまでかな、4月ぐらいまでが使える時期かなと思いますね。でその時期過ぎましたら今度はたすき掛けを使ってます。たすき掛けをして、でやっぱりどうしても水が跳ねたりしますので、料理をする時なんかは前帯のところですね、ちょうど帯板とか帯板とか胸紐とかが入ってるところがあると思うんですけど、そこにこう手ぬぐいをですね、手ぬぐいの先を挟み込んで使ってます。なので手ぬぐいを前掛け代わりにしてるっていう感じですかね。やっぱり帯は半幅でもどうしても絹のものも私も使ってますし、まあ、着物は綿とかウールとかを着てるので濡れても汚れても多少は大丈夫なんですけれども、まあ、あと帯締めもやっぱり正剣だったりしますよね。なので帯周りは手ぬぐいでガードした方がいいかなっていうのがあって、そういう風にしてるんですけれども、ちなみにこのたすき掛けの紐って専用のものあるんですかって私は以前はというか使ったことなかった時は思ってたんですけれども、普通に腰紐で大丈夫です。着物を着付けする時に使う腰紐っていう伸縮性のない紐があるんですけれども、結構ですね、可愛い柄の入ったものとか、ちょっと古い布、和柄のですね、古い布を使って腰紐とかそういうおしゃれなものも売ってますので、そういうのを探してきてたすき掛け用に使ってます。あとは手ぬぐいなんですけど、やっぱり手ぬぐいって私もともと好きなんですよ。すごく柄がいろいろありますしね、使い勝手もいいしすごく好きなんですけれども、着物を着るようになってますますたくさん使うようになりました。で手ぬぐいはまず柄がすごく面白いですよね。タオルとかとはやっぱり違うなと思うんですけれども、私が好きなのはですね、大阪にある虹浦という手ぬぐいショップがあるんですけど、結構お店も大阪駅のショッピングビルの中とかにも入ってる有名なお店なんですけれども、こちらの手ぬぐいと、あと東京のですね、小倉光子さんという作家さんがいらっしゃるんですけれども、この方のデザインする手ぬぐいがすごく好きでして、もう何枚もコレクションしてます。定期的に買ってます。手ぬぐいのいいところは、私台所でも、なので手拭きですね、台所で手を拭くときにもタオルではなくて手ぬぐいをかけてるんですけれども、まず一つは、柄がいいっていうのももちろんあるんですけど、タオルよりやっぱり乾きやすいです。生地そのものがペラペラなので薄いですし、でも吸水はしっかりしてくれますしね。でタオルってやっぱりどうしても端のところがこう折り返して縫ってあるので、あそこがやっぱり水分が抜けにくいポイントのようです。その点ですね、手ぬぐいは切りっぱなしになってるので、そうですね、結構使ったなって思う時でもそんなびちゃびちゃのまま翌日乾いてないとかっていうことはないかなと思うので、台所仕事には特に向いてるんじゃないかなと思います。でそれ以外にも私お弁当風呂敷代わりに使ったりとか、あとなんかちょっとした物を運ぶ時に風呂敷代わりに使ったりとかしてますし、子供が小さい時はね、普通にタオルを持っていくのと同じぐらいの感覚で手ぬぐい使ったりしてましたので。あと手ぬぐいのもう一つの使い道としては、最近結構よく磨けると思うんですけど、飾るっていうのもあります。デザインの好きなものを見つけてきて飾るっていうのもあると思うので、私はですね、飾る用の手ぬぐいと使う用の手ぬぐいっていうのは実は分けてまして、飾る用は一応その四季のですね、季節のテーマに合ったものを月ごとに 1、2枚揃えてまして、それを月が変わったら入れ替えるっていう形で、クリスマスだったらクリスマスツリーのものとか、あとお正月の間はおとその柄だったりとか、あと2月になったらバレンタインと節分のものを途中で入れ替えたりとか、なんかそんな感じで飾って使ってます。本当に虹浦さんと小倉光子さんはおすすめなので、もし手ぬぐいちょっと使ってみようかなと思う方は一度見てみられたらいいかなと思います。ちょっと後半は手ぬぐいの話になっちゃいましたけど、やっぱり着物と手ぬぐいって相性いいと思うので、着物着られる普段着で着物着られるのであれば、手ぬぐいも一つの楽しみかなと思いますので、また楽しんでいただけたらいいかなと思います。今日はこんな感じです。今日も聞いていただいてありがとうございます。あっこでした。さようなら。